こんばんは、陳塾長です。今日は未来の自分に合う方法というお話をしていこうと思います。といっても全然すっとん今日の話はタイムマシン使うとかそういうむちゃくちゃな話ではなくて、現実に、未来の自分に合う方法って言ったら、これしかないかなと思っています。まず結論から言うと、自分のつきたい仕事の人と会うとか、自分がね、将来こういう風になりたいな、こういう風に働きたいなっていう人と話す。これが、未来の自分に合う方法かなと思います。自分が将来こんなことをしたいとか、こんな風になりたいとかって、思い描く姿ってあるじゃないですか。で、それって、じゃあどうやって思い描いているかっていうと、誰かの姿を参考にして思い描いているわけです。だって少なくとも花屋っていう仕事がなかったら花屋さんになりたいって思えないわけじゃないですか。なので、どんな夢にも、どんななりたい仕事にも、どんななりたい人にも、必ず具体的な例があるわけです。で、じゃあ簡単な話ですよね。未来の自分に会うためには、その自分が将来思い描いている理想の人に会えばいい。これだけだと思うんです。皆さんにとって、じゃあ、未来の自分って、どんなものを想像していますか？私は、そうだな。今、これから法人化する予定ですけど、その会社で、様々な事業を起こしつつ、自分の会社で働いてくれる従業員さんにとって、幸せな生活ができる。そんな環境にしていきたいなと思っていますね。で、その従業員の中には当然家族も含まれるわけです、私の場合。ってなってくると、結構ね、もうこの人かなっていうのは、一人はやっぱりそのひじき漁師のサカエルさんですね。やっぱり会った時とか、初めて話した時からやっぱり仕事に対する考え方であったりとか、地域に対する考え方とか、で、そして家族に対する考え方とか、こういったところね、すごい共感できるところが多いし、やっぱり私の一歩先を行っている事業主なわけですよ。で、そういう意味ではやっぱり私は未来の自分の姿っていうのは、サカエルさんの一部は私のもう一部だなと思ってます。でも、完璧にその人をトレースするとかいうことではないんですよね。例えば、そのうちの一人で言うと、たこ焼き先生、カワヒーさんとかね。この辺はね、生き方みたいなのは、学ぶところが非常にありますよね。あとは、そうだな。個人事業主としてですけど、岡山のサッカークラブ、グランシードっていうのを、運営してる、バラックさんっていう方ね、この3人が今のところ私の指標になってるかなと思いますね。で、共通する部分で言うと、3人ともやっぱり個人事業主だっていうことです。そして、法人化もしているのが2人かな、そのうち。そういった意味では、私は雇われて働くっていうよりは、自分で仕事を作って、自分で事業を作って、生きていく。この道がやっぱり自分にとっては理想なのかなと思っています。実際ね、今回その学習塾っていう形で飛び出してるけど、参考にしてるのは、ひじき漁師とサッカークラブとたこ焼き屋さんですからね。で、この辺はだから仕事に、関わらず、この人みたいになりたいなみたいな人と話すのがいいんだなと私は思います。そういう意味では、私もその、学校の先生っていう公務員を辞めて、今学習塾の経営に足をかけたところですので、もしかしたらね、私と話をしてみたいみたいな方もいるんじゃないかなと思っています。公務員からの独立に関しては、正直な話、いや、本当に日本で一番ちゃんと準備した気がします。冗談抜きで。いや、多分ね、本当に、 そうだと思いますよ、うん、転職ではなく独立ですよこの場合。あの転職で言うと多分、もうちょっと、考え方とかやることとかが変わってくるので、で独立っていう観点で言うと間違いないっていうかそうですね、うん、あそうだな、そういう意味ではもう一人やっぱりその荒々先生ですね、うん、荒々先生のその考え方とかそのビジネスの進め方とかはとても参考にしていますね、うん、だから、まあ、この4人、うん、そうですね、やっぱり個人事業主ですね全員、うん、じゃあこの4人とですよ、うん、こう最初から知り合いだったかっていうとそんなことないんですよ。今なんかその自分のつきたい仕事の人と会うとかってなった時にそんな人脈ないとかって思った人いますよねきっと、うん、いやこれはね、あの人脈って、あるものじゃなくてやっぱ作るものなんですよね、うん、いやどんなことしてきたかっていうとすっごい単純で、例えば、坂井さんなんかはもうずっと私はボイシーを聞いてて、で、まあ、その考え方に共感して、でそこから田舎チャレンジャーラボっていうところに入りたいですっていうDM とかを送ったんですよ確か、うん、あの手順通りにやったんですよ本当に。どんな理由で、どうしたいですかみたいなやつ、うん、でこれはね本当ねちゃんとやってよかったですよ。あの そこら辺の手順とか、あとは、なんで個人事業主になりたいかとか事業を起こしたいとかっていうのが本当にちゃんとしてないと、田舎チャレンジャーラボって案外入れないものらしいんですよね。うん。あの、ですかね、異常に敷居が高いっていうよりは、門が狭いっていう感じですかね。しかも、門が分かりにくいところにあったりっていう。うん。で、それは一つのきっかけであって、で田舎チャレンジャーラボに入った後に、やっぱり私は、こう、サカエルさんと、毎週必ず事業の相談をしたりとかっていうコンタクトを取り続けてるわけです。うん。で、まあ、そうなってくるとやっぱ本気度っていうのがしっかり伝わりますし、坂井さんとしてもこう、まあ、いろんな面でねアドバイスくれるわけです。うん。だから私は本当にそう、第一歩目はやっぱその情報を取りに行ったところですよね。たこ焼き先生とかもまさにそんな感じ。たこ焼き先生が誰かと話してるところにスペースでツイッターので、そこにコメントしたり、面白かったですとかって言って感想を送ったり、でそこからなんかあの事業相談させてくださいとかっていうなんかむちゃくちゃなお願いをした気がしますけど、でも結果的にそれであの定例会的にあの事業の報告とか相談とかさせてもらったんで、やっぱりここもねその自分からあの情報取りに行ったんですね。うん。あとも全部そうかなと思いますね。バラックさんはあの田舎チャレンジャーラボの中にもうすでにね、かなり昔からいらっしゃるんですよ。でも田舎チャレンジャーラボの中で私がやっぱりその情報発信してるのを結構しっかり見ててくれて、でそれでコメントくれたりとかアドバイスくれたりした部分もあったんで、うん、でこれもやっぱり自分からちゃんと情報出したり、うん、話しに行ったりとかっていうのが生きてるし、あらら先生もそうですよね。オフ会とかやっていつの間にかなんかあの非常に仲良くなってなんかねビジネスの相談とかするようになりましたしね。なんなら一回あの、学校でコラボ授業をしたりして、うん、あそういうところも、うん、トータルするとやっぱりこう本当になりたいんだったらこう自分から会いに行ったりとか話しに行ったりとか相手の情報をしっかり取って、感想を送るとかそういう行動をするっていうのが必要ですよね。でそれは今の子供たちにも言えることで、なんか受け身じゃないですか。情報がこうなんだろうな、溢れすぎてて自分から情報取りに行かなくても簡単に取れちゃうしみたいな。でもねそれはね大した情報じゃないんですよやっぱり。で自分から取りに行って人に会って話してそれで得られる情報っていうものの価値がこれからめちゃくちゃ上がってくると思います。だからこそ子供たちにはこういろんな人と会ってほしいし話してほしいなって思います。そんなお手伝いができればと思って新しい事業も立ち上げています。さて今日の話はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。 次の放送も聞いてみたいと思った方はフォローお願いします。それでは良い夜を。